77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変、
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ、草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中、詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力、始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和7年11月24日、勤労感謝の日の振り替え休日の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
龍町のアクセサリー作家河合香松田由紀です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早ラニジラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。かわいいか松田由紀さん、アシスタントデビューおめでとうございます、
はい、ありがとうございます。デビューさせていただきました
いかがですか
、うん、 噛みました早速、
うん、いや噛んでくれってお願いしたもんね。
わざと
ですよね、はい、さすがでございますね。わざと噛むっていうのは難しいですよね。
難しいです、めっちゃ難しかったです、
ね、お忙しい中、ね、たまたま会いとったやろ、ね、
はい、そうです、ありがとうございます、ね、お声かけいただいて。
休日とかは結構忙しいタイプやろ、
はい、休日そうです、ね、月曜日はいつもお休みをいただいてるので、
基本的には、はい、あ、月曜定休、
あ、そうです、主人が月曜日が仕事お休みなので、そかそか、
はい、合わせてるわけですね。ご自身の授業も月曜は休もうと、は
い、あ、そうですね、休ませていただいてます。
まあ、11月23日は勤労感謝の日ということで、うん、まあ、働くことの、ね、はい、意義を考える日ということでもあり、
はい、
そうですね、うちの孫のニーナちゃんのお誕生日でもございまして、
おめでとうございます。見ました、見ました。
毎年休みなんですよ。
確かに、あ、そういう、あ、そう、
毎年休日の、
そうですね、うん、あ、そうだそうだ。
なんかそんな話題をしてましたし、まあ、昨日はね、あのビファーレンの試合もありましたので、は
い、盛り上がってましたね。
あの僕はちょっともう、はい、ダゾーンで
会
場に行くのがなんか怖くて、
はい、
うん、で結果としてね、いい試合だったなと。
よかったですよね。
だ、僕個人的に米田選手好きで、
はいはいはい、
米田選手の T シャツを着て、
ああ、はい、なるほど、お家から
モニターを見ながら応援してました。
応援を、
はい、
よかったです、本当、
ね、はい、というわけで、ゲスト様をご紹介したいと思います。記念すべき338人目のゲスト様です、はい、ケーキ&ティールームシェリール鈴木陽子様、よろしくお願いいたします。
はい、ケーキ&ティールームシェリールオーナーパティシエールの鈴木陽子です。よろしくお願いします。
ようこそ、
よろしくお願いします。
もう諫早の人でシェリール知らん人おらんやろ。
いや、いないと思います。もういつもお世話になってます。
ありがとうございます。
場所的にもね、
はい、
映画の交差点、映画の交差点、の交差点、
はい、
一番目指すところに、
あのブックマート諫早という本屋の隣です、はい、
ブックマートはあのお父さんが経営、
あ、そうなんです、父がしていて、今はあの父がもう亡くなっているので、兄さんが代表っていう形で、まあ、名前だけなんですけど、あの店長さんにずっと
実質的にはね、
はい、
なるほどですね、
はい、
いや、でも本屋さんもさ、もうだんだんなくなってきて、諫早市内も、
はい、
ブックマートとオックスフォードしかないもん、
はい、
本当ですよね、
そうなんです、
ね、
はい、貴重な、
そうなんで、
はい、
頑張っていただきたいし、応援もしたいしね、みんなで応援しましょうみたいなね、町の本屋さん、ね、
本当ですよ、
ぜひぜひぜひ本屋さんもよろしくお願いします、ね、はい、
これシェリールっていうお名前はどこから来てるんですか、うん、
あ、はい、あのフランス語で、はい、大切にするとかこだわるっていう意味があって、あと英語だとあのディアと同じ意味で、手紙書くときにディアなんとか親愛なるっていう意味もあって、
あ、そういう使い方のシェリール、
はい、私の大事な人だとモンシェリーって言ったり、マシェリーっていうのは私の大事なっていう意味があるので、その言葉の意味があの私のお店にぴったりだなと思ってこの名前をつけました。
素敵です。
ありがとうございます。
いろいろですね、
候補を挙げていてお店する前に、
はいはいはい、
でその中からこの言葉に、
はい、
なりました。
素敵ですね、
はい、
素敵よね、もうあの交差点の存在感大きいもんね。
いや、本当はそこはバッチリです、
ね、で美味しそうな看板が、
あ、はい、
ね、
でもシフォンの看板、建物も、
そうですね、15周年の時に大きい看板に、
うん、あ、そうなんですね、
買いました、はい、
まあ、おいおいシェリールのこともお話をお伺いしたいんですが、もともと諫早ですか。
あ、はい、あの小学校3年生から20歳までは諫早で過ごしているので、まあ、出身は諫早で間違いないと思います、は
い、間違いないと思います
、はい、
ただ小中高、
はい、小中高
諫早市、
短大まで諫早在住で、
はい、あ、在住でね、
はい、
どんなお子様だったんですか。
結構わがままで、手を焼く子だったと思います。はい、もう言いたい放題。
今ケーキを焼いてるんですよね。
あ、はい、そうです。今は、はい、ケーキを。
何をしたら手を焼くんですか。あ、可能な範囲でいいですか。
はい、4人兄弟の3番目で、兄と姉はお行儀よくいい子だったらしいんですけど、ベビーカーから立ち上がるのは私だったみたいで。
立ち上がってたんですか。そうそう。
落ちたりしないんですか。
多分落ちたりとかもしてたと思います。で、買い物とかに母と一緒に行っても自分が欲しいもの勝手にカゴに入れて、はい、レジで母がえみたいな。
まあ3番目ぐらいになるとそうですよね。
そうなんですね。
やっぱり食べ方もたくましいですもんね。たくましい。
子育ての大変さを3番目で知ったって、はい、母が言ってました。、はい、まあ、一番手がかかったけど、まあ、一番なんだろう、大きくなったら一番近くにいてほしいっても言ってもらってましたね。はい、
でも母の DNA に一番近いって感じてたのかもね。母も
そうかもしれないです。
そして、はい、高校まで、高校は諫早の高校で、
はい、星稜高校です。
星稜で、
はい、
星稜も結構走りでしょ。
はい、5回生です。
5回生で、周り山ですよね。
はい、もうそう、山の上に、はい、もう雪が降ったらロープを伝わないと登れないっていう、はい、もう山登りする感じの急な坂。
その頃山口団地ってあったんですか。
わからないです。
当然久山台はまだない。
久山団地も ないもん、ね、なくて、あっちのバスがまだ通ってなく、学校へは一つの坂しかなかったと思います。
ケアから上がっていくんでしょ。
あ、はい、そうです。急な坂をもう足元を見ながら黙々と登るっていう感じの、
はい、そんな坂なんですね、そこは。
はい、
いやでもなんか伸び伸びと作られてる学校なんで、
はい、
グラウンドとかね、
はい、
広いもんね。いろんな、なんか本当いいなと思ってますよ。いい学校。
そう、高校1年生の時は家にオーブンがなかったので、学校の家庭科室のオーブンを使わせてもらって、はいはい、お菓子作らせてもらったり。
その頃からお菓子やってたんですか。
お菓子作りはずっと好きだったんですね。で、暇さえあればお菓子は作っていて、趣味はお菓子作りとあと洋裁とか。
洋裁も、
はい、そういう、
そのおてんばが。
そうですね、なんかキッチンにいると静かでいいって言われ
ます。黙々と作っているっていう、
は
い、
それは高校時代。
キッチンにいると静かでいいって言われたのは小学生の頃から。
その頃から始まってるんです ね、
はい、
やっぱ
り
ね。
夜ご飯とかは作ってたので、小学生の時から。
すごいですね。
すごい。
なんか母の隣でキャベツの芯を刻んで遊んでる子供で、そのうち作るようになったみたいな。はい、
だからお菓子とかお料理とかそうやって潜在的にあるんですね。
はい、なんか好きでしたね。
好きだったんですね。はい、
あとなんか、洋服作ったりも、そう、中学生の時は被服室でミシン使って、洋服とか洋裁系も好きで、そう、中学校の修学旅行の時に私服を着ていいって言われて、ホテルの部屋では、でみんな可愛い私服を着てくるだろうなと思って、はい、その時洋裁が好きだった4人ぐらいの友達と一緒にお揃いの服作って、はいはい、それならなんだろう、みんなの可愛い私服に、はい、なんだろう、対抗できるかなと思ってお揃いの私服を、本当一番簡単な服を作って、はい、なので中学校の時はもう被服室にしょっちゅう行って作ってました。
すごい、はい、作れるってすごいですね。
なんか家庭科の先生がすごいいい先生で、その楽しさを、はい、 学校が開いたら被服室直行であの教頭先生が鍵を開けてくれたら被服室行ってホームルームまではなんか何かしら作って遊んでて、あでも授業中もレース編みとかしてましたね。
授業中に
そうそうそう手元を動かして、
でも静かでいいですよね。
黙々とですね、
わーわーわーわー言うよりね、
無音でやりますからね。
そしてその諫早で高校出て、
はい、
でそのもうなその頃からそのケーキ作りっていうかパティシエに進もうとかそういう夢があったりする。
職業が全然イメージできなくて本当に趣味だと思ってたので、あの職業として意識するのは高校3年生の秋で、それまではもうあのなんか暇さえあればお菓子作りはしてたんですけど、それが職業に結びつくっていうのが全くイメージできなくて、
それは高3の秋に何事が起こったんですか？
もう本当受験の頃だったんですけど、たまたまあの他のクラスに遊びに行ってその友達がを待ってる時にそのクラスに専門学校案内っていう本があったんですね。で、まあ、待ってる間にこのその専門学校案内をパラパラってめくって見ていたら製菓学校の案内があって、
お菓子の製菓学校、
あそうです、お菓子の学校ので、なんだ僕はパティシエになるみたいなことが書いてあって、あケーキを作る学校でパティシエっていう仕事があってっていうのをそこで初めて知って、あこれだって、私なりたいのこれだってその時に、
はい、すごい出会いですね。
好きなことを一日中できるっていう、なんていいんだろうって。
ああそうか、もともと好きなことやからね、
はい、
今は授業時間の合間にしかできないけど
確かに
そこ行けばずっとやれるっていう感覚、はい、
そうです。あの、ね、学生の頃はもう朝暗いうちから暗いうちまで学校にあの当時整寮0時間目があったんですよね。だから朝6時半ぐらいの電車で7時ぐらいに学校着いて、7時半から0時間目で、だから暗いうちに行って、で学校終わってからもなんか勉強したり、受験勉強とかで暗くなってからもう7時から7時まで学校にいるような状態だったのが、一日中仕事場で過ごすんだったら、うんうん、一日中お菓子作っていられるって、うん、なんていいんだろうって思って、これだってその時にパティシエになりたいって思いました、
そうするとその清涼高校こう割とこう受験、はい、大学行きなさいって、はい、目指そうぜっていう学校、
う
じゃあ専門学校なかなか行けない、どうだったんですか？
はい、実際あの私がもうセンター試験受けないとか、あの大学行かなくていいって言い出したら、あの担任の先生から親にクラスの士気が下がるのでそういうことをやめてくださいみたいに言われて、まあ、母親からもちょうどセンター試験当日に専門学校の学校説明会があったんですよ。私はセンター試験よりも学校説明会に行きたいんだって母親に言ったら、母が代わりにあの学校説明会行ってあげるから、母が行ってくるから、あなたはセンターとりあえず受けなさいみたいな感じで
学校説明会って専門学校の説明会、
そうです、はい、
まあ、母が代わりに行った
のが、はい、専門学校、そうで私はセンター試験をとりあえず受けてで、まだあの学歴が大事な社会だから、あのとりあえずは短大に行きなさいって言われて、
まあね、まあ、間違いではないけどね、
短大に行ってる間にまあ気が変わるんじゃないかって親も思ってたみたいで、
なんかどっかにやっぱ勤めて欲しかったんやろね、きっと。なんかこうなんていうかな、いわゆるなんちゅうの、だからそのケーキの世界っていうのがイメージできなかったのかもしれないね。
はい、
そしたらその短大は県内の、
はい、あの県短、昔の長崎県立女子短期大学っていう、今4年生のシーボルト大になってるんですけど、
だから長与に移る前の元祖県短、
はい、そうです、
鳴滝にね、
あるあったんです、はい、2年間、
まあそれはそれでね意味のないことは一個もないので、
本当ですよね、
ただまあね、はい、やりたい気持ちはパティシエに向いてるから、
はい、
なんか2年間がすごく遅れるようなイメージってやっぱあるんですか。
ちょっと遠回り
の、ね、
してる気はして、でも、冬休みにイタリアントマトのバイトに行ったりとか、
懐かしい
工場のクリスマスケーキをすごい大量に作ってるところのバイトに行ったり、あと検探の時にあの部活に入ったんですよね、はい、部活であってのはサークルじゃない部活、はい、あのダンスする部活に入った時に、はい、あの埼玉のなんかダンスフェスティバルに出るよって言って行った時に、もう空いた時間はケーキ屋さん巡り
ああそのダンスのイベントに行って、はい、その現地の
はい、もう行った先でケーキ屋さん巡りしたり、当時姉が大阪にいたので、あの夏休みとかは姉のを訪ねて行って、はいはい、姉と一緒にケーキ屋さん巡りした。
じゃあそれなりに短大の2年間は楽しめたし、
そうですね、
無駄ではなかったということでよろしいでしょうか。
はい、でまあ短大も栄養士が取れる食物科だったので、はい、
だからそういうのも資格としてはお取りになって、
はい、栄養士を取って、で短大の卒業研究、2年生の時に卒業研究をあのそれぞれしなさいって言われて、テーマは何でもいいって言われたんですよ。なのでじゃあシフォンケーキって言って、
それなんでシフォン行ったんですか。
母親が糖尿病とか あと肝臓病とかいろんな病気を、あ多分リュウマチもありました。
そうなんですね、
はい、でいろんな病気も自分で病気のデパートだって言って、持っていて、であのカロリーの低いケーキを作ってとか、私が家でお菓子焼いたりするとあの結構怒られてたの、もうこそこそお菓子作ってたんですよ、で綺麗に片付けても匂いが残ってるからまた焼いたでしょっていう感じで
いい香りがしますもんね。
で母がカロリーが少ないものがいいとか言っていた時に、あのその当時オレンジページのお菓子のお菓子特集にシフォンケーキが載ってて、でシフォンケーキならカロリーが低いので、それでじゃあ卒業研究でどこまでカロリーを控えられるのかなとか、お砂糖の種類を変えてみたり蜂蜜にしてみたりとか、そういうのでこうどんな風に違うのかっていうのをまあ、クラスメートにあの試食してもらって、うん
はいはい、
シフォンケーキをいろんなあのタイプのシフォンケーキを焼いて、それを卒業研究にさせてもらいました。
じゃあお母様があってのシフォンにこう向いていったというところがあるんですね、
はい、
やっぱりシフォンはその、まあ、あの血糖とかに割と優しいんですか、はい、
カロリーが控えめで、まあ、ほとんど空気っていうかふわふわに、
そうですね、栄養ですもんね、見た目の割にね、はい、
そうふわふわ
で小麦粉とかが普通のケーキよりは使用量が少なかったり、卵が多くて小麦粉が少なめで、
はい、
なので普通のケーキ、ショートケーキ1個よりはカロリーが控えめ、
今もうまさに高齢化真っ只中なんで、
はい、
高齢になってくると、はい、シフォンがいいってことですよね。
そうですね、ちょっと、はい、お腹に優しい方だとは思います、
なんか食べた満足感がある割にはカロリーが低い、
はい、
ということな、この間梅月堂、
はい、
ね、梅月堂が、はい、そのえ嚥下ってあるじゃないですか、
はい、飲み込む力ですね、
飲み込む力が弱ってくるので嚥下仕様の、
はい、しやすいなんかケーキ発表されてるの見ました、
僕すぐ買いに行きましたよ、すぐ買いに行きました、
ね、どうでしたか。
いやあのね、まあ、見た目はビジュアルは違うんやけど、食べた感じは全く違和感ない、そのケーキを食べてるイメージはあるから良かったと思いました。
飲み込みやすいってことですか。
いや飲み込むあのほら喉って空気とご飯のとこが一緒やん、
はいはい、
あれをこう切り替えるわけさ基本的に、
うん、
だ年取ってくるとその切り替えがうまくいかなくなって、
はい、
空気の方にご飯が入ったりするわけ
ありますありますたまに
、はい、なんかその 飲み込みやすくするために、はい、あえてとろみをつけたりするんですよね。なのでそのケーキがもう飲み込みやすく、あのあまり噛まなくてもいい柔らかさっていうのを多分研究して作られてる、
うん、見たい、
ね、食べたいですもんね、いつまでもやっぱ美味しいものは、
あの浜の町のお店にしか多分ないと思う、
あとお取り寄せ
みたいな、お取り寄せもできる、ちょっと試してみた
ら、はい、試してみます、
そして、お店を独立するタイミングというところになっていくんでしょうけど、うんうん、
はい、
割と早いんですよね独立。
あ、はい、25歳の時で、短大の後専門学校行って、で専門学校の後、3年間千葉県のケーキ屋さんに勤めて、それからオープン準備っていう
に入ります。割とこうキャリア的にはそのまだまあ、はい、ある意味修行の身でありながらお店を持ってしまうという、
はい、もうまだまだまだ新人のペーペーの状態で、もう母親からお店出してあげるから、もうあとはお客様に育ててもらえばいいんだって言われて、本当にあの作れるケーキがそんなにレパートリーも多くなく、イメージ的にはもう10年以上の経験があってお店任されて、それから移転オープンっていうのが普通の流れなんですけど、私は新人のままお店をオープンする準備を始めてしまったっていう、もう若さの勢いで、
でもまあ実際小学校から考えるとかなりのキャリアなんでいいんじゃないかな。
もう早いうちから作られてたんで、
いや本当ありがとうございました。とりあえず今のシェリールが出来上がるところまでですね、前半、
はい、
で後半はもう少し具体的にシェリールの今の活動などをお伺いしたいと思いますんで、
はい、
鈴木さんよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。幼い頃から秘めてきた光も闇も代わりになれるもの、走り切ってまだ先へ、決して無駄にならない、遠ざかるように見えても近づくのも離れるのも自分次第、焦らないで大丈夫、これでまた強くなる、這い上がってみせてその手で、自分次第でしょう、今変わりたい、もう一回もう一回をもう一度、風を切って走れ今、決して振り返らない、舞い上がれ高く前に、力強く深く打ち続けて走り切って、まだ先決して終わり笑い、いつも夢で見せた景色、いつか見せたいこの先へ、
皆さんこんにちは、リュウマチのアクセサリー作家川井香です。12月20日オリーブベイホテルで今年最後の対面販売をさせていただきます。クリスマスを一緒に楽しみましょう。詳しくは川井香のインスタグラム見てね。
社長さん、陽気にしちゃったなった。
令和7年11月24日月曜日、本日はケーキ&ティールームシェリールル鈴木陽子様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
かわいかの、ま、間違えました、リュウマチのアクセサリー作家かわいか松田ゆきです。
よろしくお願いします。もうラジオ CM まで入れるようになったもんね。
いや、ありがとうございます。
いつの間にこういうことするんです。
本当です、ありがとうございます。上野さん。
オリーブベイホテルは大島にあるんですね、
はい、あ、そうですね、大島です、はい、
ね、それもまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、というわけでシェリール鈴木陽子さんをお迎えしておるんですが、はい、まあ、西暦2000年、25歳の時にということなんで、はい、すっごい計算しやすい。
そうです、
お店も計算しやすい、
ね、
はい、
お年も計算しやすい。
もう昭和50年生まれなので、本当に分かりやすい、
ね、分かりやすい、
すごい分かりやすい、
はい、
ね、今どういうことですか、はい、その今最近の、まあ、12月といえばサンタさんも出てくるし、
うん、そうですね、この間25周年を迎えてたくさんお祝いしていただいて、はい、もう今スタッフもすごくいい感じで整ってきて、みんなで本当に毎日楽しくケーキ作りしてる感じです。結構今25周年で20年越してるスタッフもいたり、15年10年越してるスタッフもいて、本当に家族のように、
そうですよね、は
い、一緒にシェリールを育ててもらっています、
ね、すごいな、はい、
です、
まあ、飲食の業界って結構そのベテランになっていくとなんか独立
そうですね
とかいうのもよく聞くんですけど、
はい、
まあ、結構長い時間、長い日数勤められて、
はい、そうですね、そう、新卒で入って結婚して、産休取って産休育休取ってまた戻ってきてとか、あ、はい、
いいですね、
やっぱり居心地がいいんでしょうね、
うん、はい、私はそう思ってます。長く一緒に成長していけたらって思って続けていて、やっぱり本人の中でも私の中でもいろいろあったとは思うんですけど、できるだけ本音で話をするようにして、一緒に居心地のいい職場で、私自身が楽しくケーキを作ることがすごく楽しいので、一緒に楽しく作っていこうって、でお客様にもそのなんていうかな、楽しさと美味しさと、やっぱりケーキ屋さんに買い物に来るっていうのは、うん、楽しい気持ちで来てくださってるので、うん、その気持ちをさらに、ね、こういい気持ちでお買い物していただこうって、うん、販売スタッフと製造スタッフと一緒に、うん、育ててもらってるなとは思ってます。
今何名ぐらいいらっしゃるんですか。
8名かな、
結構いらっしゃいますよね、
はい、パートさんアルバイトさん含めて、はい、よく多すぎってちょっと突っ込まれるところではあるんですけど、私自身、うん、必要なメンバーとして、はい、
今何ですか、今の時期は何がおすすめでございますか、
はい、今はモンブランがおすすめです。
モンブラン、
はい、秋冬限定で四国の栗が美味しくて、四万十栗っていう栗を使ってる、多分県内でも珍しいかもしれないです。四万十川流域で採れた栗を使っていて、本当に栗の香りが濃くて、私も初めてその栗に出会った時に一口入れたら、もう口の中からクリクリクリってすごいうるさいぐらいにクリが聞こえて、あ、もうこれだって思って、でその栗のペーストの香りを生かす、周りっていうか、黒糖を使ったロールケーキと、生クリームとを使って蒸し栗のモンブランで、今のおすすめです。
美味しいですよ。私もこの間パフェをいただいてきました。
和栗のパフェにも
そのあるの、
はい、お召し上がりいただく場所でティールームで、今の時期は和栗のパフェとショコラのパフェの2種類で、はい、それにも四万十栗は使っています。
もうめっちゃもうクリクリクリでした。
はい、
本当美味しかったです。ペロッといきました。
今の季節に楽しんでいただきたい。
そうですよね、季節のもう今限定ですもんね、はい、
パフェもケーキもね好き、
うん、そうですよね、うん、
パフェとケーキをつまみにハイボール飲める人
じゃあお酒と一緒にお酒を飲みながら、
うん、はい、うちちょっとお酒は出せてないんですけどお家で、お酒と一緒に
意外と合うよ、
はい、あ、なんか好きな人は好きなものと好きなものだから、はいはいはい、うちの夫もビールと一緒になんか、ケーキ食べたりとかしてて
今度やってみます
そう、うん、まあ、まんじゅうでもいいやけど、
ね、あ、まんじゅうでも、
まあ、プリンも良かったりする、
ね、あ、そうです、何でも食べたい、飲みたいです、ね、
あと、あのリンゴもアップルパイもおすすめです、
あ、はい、いいですね、もうすぐ今日帰りにどうぞ、ぜひ。
やばい
っす
ね。
もうずっと
あのつながりのある農家さんから送ってもらって、で紅玉リンゴを、
はいはい、もう美味しいです、本当。
アップルパイも好き。
美味しいですね。
よくなんかパイ生地がたっぷりなアップルパイがあるんですけど、私はリンゴを主役にしたくて、パイ生地はあのサクサク感を楽しんで、はいはいはい、でもリンゴをよりあのしっかり味わいたいと思って、リンゴが多めのアップルパイです。
食べたい、は
い、
いいですね。
あ、で打ち合わせの時に紅茶の会っていうのが定期的に開催されている、
ケーキと紅茶の会が毎月開催していて、はい、ただ12月はクリスマスの時期なのでお休みしていて、1月から11月、もう次回は来年になっちゃうんですけど、だいたいあの後半の第3か第4の木曜日と金曜日に開催していて、1月が1月20何日ぐらいだったかな、
次は1月って
1月なんです、ね、はい、この間11月のケーキと紅茶の会が終わって、はいはいはい、
予約制、
あ、そうです、完全予約制で、ね、うんうん、定員が8名で、
8名で、
はい、だいたい毎月あのまた来月みたいな感じで、
あ、そうかそうか、
あの
そうやね、
はい、マダムたちがご予約してくださってます。
いやいや、そこに混ざりに行こう。ありがとうございます。また引き続きよろしくお願いいたします。
はい。瞳を持っていた
ならば。社長さん、いらっしゃい。
さて、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりますが、はい、25歳でオープンされて、はい、西暦2000年に、はい、で今もうすでに25年間が経っているという、このどうなんですか、やりがいもお伺いしたいし、その25年続いてるっていうところはどの辺にあるとお考えですか。
なんかあっという間に駆け抜けてきた感じがあって、本当に作ることが好きで、あのもっと美味しくなるにはどうしたらいいのかなっていうことをいつも考えてて、でそれがもうやりがい、楽しいっていう、もうそれだけで、はい、でもよくスタッフもついてきてくれて、おかげさまで続けられてると思います、
ね、はい、今中小企業でも25年続くっていうのは大変なことで、
はい、本当皆さんのおかげっていう感じですね、お客様にも支えてもらってるし、はい、スタッフも長く続けてくれるからこそ、ね、本当に財産となってますね、
ね、はい、まあ、好きなことをずっとやれていて、
はい、
好きなことがお仕事になってこう苦しくなるってことはあんまなかったですか。
オープン当初とか、あと忙しい時期とかは、うん、睡眠時間を削って作っていたりしたので、あのその時はこうちょっと あんまり寝てないと、うん、あの頭がふわふわして、うん、あのそういう時はちょっときつかったのかなって思います。でも、うんうん、もっと作りたいって、で待ってる人がいるって思って、うん、その時は頑張ってやってましたね。でも、 私多分体力ある方なんですよ。だから自分と同じぐらい他の人ができると思うなよっては夫からは言われていて、スタッフにはちゃんと週休2日制で、あの残業も多くならないように気をつけないとって思って、はい、私自身よく夜中に、夜中っていうか早寝早起きして3時4時ぐらいからあのケーキ作ってたりとか、20代30代の時はしょっちゅう徹夜したりしてたんですけど、でもそれも好きで楽しいからできてたのかなっては思います。だから私を知ってる人からは一人ブラックだねってよく言われてたんですけど、
あーオーナーにブラックはないでしょ。
はい、
うん、オーナーに労働基準法は当てはまらないので、
一人ブラック
ギリギリまで働いてます。
はい、
でも本当はね、あの従業員さんが長く続いてるっていうのは、まあ、一つのバロメーターですよね、
はい、
会社の評価のバロメーターかな、
うん、
と思うな。
そうですよね、
うん、中がやっぱ整ってるっていうことやから、うん、やっぱその辺のオーラをお客さんも感じるんやろうと思うけどな、お店に来て。
あ、だと嬉しいです、
うんうん、きっとそういうことやろうと思いますけどね、はい、
そうだと思います、
うん、どうですか、これからやってみたい未来っていうのは少し見えてますか？
そうですね、私自身が作ることが楽しくて、うん、あの今の仕事をさせてもらえてるので、うん、あの作る楽しさをもっと広めることができたらなっていうふうには思っていて、
うん、
あのお菓子教室とか、うん、あと今実際紅葉高校のパティシエコースで月に2回ぐらい授業をさせてもらってるんですけど、うん、そこであのこう学生たちにパティシエの仕事で、うん、まあ、大変なところもあるけど、うん、こういう面白さとか楽しさとか奥深さとかを今伝えているので、そういうのをあの、うん、もっと例えば子育てをしてるお母さん方に子供と一緒にお菓子を作って、うん、その時間を楽しんでもらうとか、親子の教室とか、いい、ね、そういうこともできたらいいなとは思ってます。
うん、楽しそう。
何か、はい、機会があれば。ね、なんか声かけていただけたらなとは思います。
いや、いっぱいあると思いますけど ね、 ね、松野さんもね、はい、結構そういうお仲間が多いので、
はい、
イベントごとも多いので、だから無理のないところでね、そういうところにちょいちょいこう輪に入れてもらえると、
はい、
次のなんていうかな、やりたいことにつながっていくのかもしれんけど、
いろんなこうきっかけがですね、そこからまた、
うん、
作りたい、私も作りたいです、
はい、
そうよね、作りたい人いっぱいあるもんね、
はい、作りたいです、
ね、
作る楽しさみたいなのが、
ね、そうですよね、
アクセサリーでもそうですよね、
そうですね、皆さん、ね、うん、一緒に作って楽しませてもらってます、
はい、ね、お互いに物は違えど、
あ、本当ですね、
基本的なスタンスは一緒よね、
はい、同じだと思います。
でも紅葉高校もすごいですよね、やっぱりそうやってお仕事の夢を若い子にプレゼントして、ね、で大村って紅葉の OB さんたちのお店結構ありますもんね。
あ、そうなんですね、
うん、レストランとか、
あ、でもフランス料理の
お、
うん、はいはいはい、とかもありますね、お店ありますね、
ね、
うん、
いくつかあるよ、
はい、
紅葉の OB さんたちが出してるお店、
地元に 出されてるってことですね、うん、
あるある、女性だけでやってるとこもある、
うん、すごい、
調理家とパティシエコースと、どっちも専門的にもうプロから習うみたいなスタンスで、はい、
いや、すごいありがたいですよね、そういう、あの、そこで教われるっていうのは、
結構、はい、貴重な機会を、ね、学生たちは得ていると思います、
ね、あの佐山町 の、 そのこのラジオでも、ね、はい、あのパーソナリティされてる空海さんも、
はい、
ご主人が菓子職人ですもん
ね、はい、あ、そうなんですね、うん、
大体こう、なんていうの、イタリアンバルみたいなお店ですけど、もともとは菓子職人、
お菓子ですね、
うん、
今実際あの紅葉高校の卒業生の子もうちに就職してくれて、
もう、嬉しいですね、
学生時代から知ってる子がもう目キラキラさせて、あの実習してた子がうちに入ってくれて、一緒に
夢が叶ったっていうやつやな、
はい、いいで、いやいいですね
、はい、
いやキラキラして、
いいと思うな。だから、まあ、大学も行くのもいいけどさ、
はい、
行くのもいいけど、うんうん、大学行ったと思ってシェリールで4年間働いてみると
か、ね、お菓子作りがそう好きだなと思う子だったら、
うんうんうん、そういうのもあるよね。
いいですね、
経験値としてはね。
いやめっちゃいいと思います、う
んうん、面白い、
うん
ね、でも本当に根っこはその小学校時代からの陽子ちゃんが未だにやってるというね、うん、
いやそうですよね、そう考えたら、うん、
すごい、あとお店を出してくださったお母さんもすごかったね。
そうです ねもう思い切ってだと思います。ただ、まあ、母も病弱だったのでお店始めて3年後に亡くなってるんですけど、まあ、お店を、あの見てもらえてよかったのかな。
でもそばに折れたわけやろ3年間。
あ、そうですね、はい、お店の準備期間から、
ね、
はい、
でお父さんの基盤があったからあの場所があったってことやろ、は
い、そうですね、父親が本屋をして
たんです、ね、
本当に恵まれてる、
本当よ、ね、そう
思います、はい、
ね、そういう流れやったんやろっていう感じがするね。
感じますね、
うん、はい、
すごい。
さあチャイムが鳴りまして放送時間残り3分となりましたが、ラジオいかがでございましたか。
あ、はい、なんか1時間あっという間でした。なんかお話できるかなと思ったんですけど、はい、なんかしっかり導いてもらえたので、
また FM イサハヤにもいろんな番組がありますので、
あ、はい、
あのちょいちょいご出演いただいて、
はい
はい、お店の宣伝されていって構いませんので、はい、あと河合香さんみたいに、
はい、
ラジオ CM を入れるという裏技もございます
し、はい、裏技
私の番組でよければ、はい
はい、
あれスマホで撮ったよね、
はい、自宅で、あのテイク20ぐらい撮って
そうそうなんですね、
作っていただきました。
音声送ってもらって、はい、でちょっと BGM 入れて、
はい、
はい、どうぞ。
ありがとうございます
オリーブベイホテルで、
はい、オリーブベイホテル
お待ちしております。
アシスタントいかがでしたか。
あ、私ですか。あ、いや、あの楽しませていただきました。
まだ素人っぽさがまだまだでしたね、
はい、
なんか上手すぎ。
あ、ええ、上手すぎでした。
上手すぎ、
あ、上手すぎました、うんうん、何箇所かこう間違っちゃいましたけど、
いやもうちょっとド派手にうわーっとかおーっと
かじゃあ次回またもしさせていただけるのであれば、はい、
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
またあのシェリールの鈴木さんに至っては、あの僕も高校生と経営者を、
はい、
あの引き合わせておしゃべりする会って、また職業体験とはまた違 う、
はい、
あの経営者とお話しする会っていうのをあちこちでやってますので、はいはい、ぜひ
よろしくお願いします。
メンバーに入っていただいて、
なんか楽しそうです、
はいはい、
です
ね、おしゃべりしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ次週ですけど12月に入りまして、12月1日ですね、月曜日、記念すべき339人目のゲスト様は株式会社ファーム中島、あの農業のね、あの会社です、中島裕太様、まだお若いですよ、お父様から、
ね、
はい、事業継承される形で、まあお父様も現役なんですけどもということでお越しいただきたいと思います。今時の農業、
お、今時の農
業、株式会社
になります。すごいですね、
どういうスタイルになってるのか興味津々でございますね、
はい、
でまたこの後6時からはシームレス学園と続きますので、チャンネルはそのまま FM 諫早でお願いいたしますということで、
はい、ということで
シェリール鈴木さん並びに可愛いか、
はい、
松田さん、
はい、
結びのご挨拶の時間でございますが、
はい、
心の準備はでございましょうか
はい、
はい、一言差し込んでいただくんですけど
あ、はい、
ようございましょうか、
はい
はい、ではみんなで元気よくご挨拶しましょう、はい、シェリール鈴木陽子様もご一緒に、せーの、
また来週
シェリールでお待ちしてます。
バイバイ。
紅茶の会行きたいね。
行きたいです。絶対行きますね、来年。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。